おはようございます。本日開会の前に皆さんにお願いがあります。先日国や県及び各自治体に業務において苦情や意見要望を受け付ける機関である行政評価事務所から次の件について要請が参りました。それは現在全国的にコロナ禍という名称が日常的に使われておりますが、新潟県内においては株式会社コロナという冷暖房機メーカーがあります。コロナ禍という言葉はコロナによる不幸な出来事を表す意味となってしまいます。社員やその家族への心ない差別や風評被害が相次ぎ社会問題となっており、本年6月に新聞の一面を使った社長カラーのメッセージ広告が掲載されたことは皆さんもご承知の通りであります。なおコロナという名称を使っている会社は全国には数多く存在していることから、現在総務省本省においても検討が行われているとのことであります。そこで弥彦村議会としてもこの点を配慮すべきと考え、コロナ禍を新型ウイルスの影響と置き換えているところでございます。またコロナという言葉を使わず新型ウイルスとしても意味が通じることから、議員間で協議し対応しているところであります。つきましては理事者側の皆さんもこの点をご配慮いただければ幸いでございます。お願いは以上でございます。それでは令和2年第10回弥彦村議会12月定例会を再開いたします。現在の出席議員は9名であります。定数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、ご協力をお願いいたします。これより議事日程に従い、総括的な質疑を行います。質疑にあたっては、条例一般会計補正予算、特別会計補正予算、それぞれ区分し、質疑を行います。はじめに日程第1、議案第63号、弥彦村議会議員及び弥彦村村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について、及び日程第2、議案第64号、弥彦村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。ご質疑があればこれを許します。ご質疑はございませんか。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。以上で条例についての質疑を終わります。次に日程第3、議案第65号、令和2年度弥彦村一般会計補正予算括弧第7号を議題といたします。ご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。はい、渡辺議員。
教育費につきまして質問させていただきます。弥彦村につきまして、小学校のところでのタブレットのいわゆる端末導入費ですね、これがマイナスの70万で、一方ですね、中学校においては、同じタブレットの導入ということでプラスの70万、プラマイトータルがゼロになるわけですが、これにつきましてお伺いします。これはいわゆる何台分に相当するかということが一つですね。次にこれは導入済みかどうか否か、それからコンテンツとかアプリの内容、それから最後になりますが、議員としてですね、しかるべきときに視察といいますか、ちょっとどういったことをやられているのか、実際ですね、この目で見てみたいと、 このように考えておりますので、その辺についての ご意向はどのようになっているのか、以上4点でございます。
はい、教育課長。
ただいまのご質問にお答えいたします。まずこちらのタブレットの導入台数なんですけれども、小学校は、児童と教員のも含めまして全部で今460台を、発注しているところでございます。また中学校の方はこちらも生徒と教員数合わせまして250台を発注しております。導入済みか否かについては、発注済みなんですけれども、全国的に需要が多い中なかなか入荷が追いついておらず、小学校の iPad につきましては3月末になる見込みであります。また中学校は Windows タブレット Surface になるんですけれども、こちらは1月中旬から2月上旬に入荷の見込みとなっております。また、議員の皆様方の、学校での教育現場の視察についてなんですけれども、導入してですね、またすぐ、使いこなせるというわけでもございませんので、いろんな教員の皆さんとが、研修等を行った上で、授業に、活用できるようになった時点でまた学校側と協議してしかるべき時期にご案内をさせていただきたいと今考えております。また、いろいろこう入れるソフトウェアの関係なんですけれども、今学校の方と協議しまして、どういった教育ソフトが必要かということで今、何点か教育ソフトの方を、検討しているところでございます。以上です。
ありがとうございました。よく分かりました。
はい、他に質疑ありませんか。はい、板倉議員。
はい、4番35ページの第4巻衛生費一目の、人海費の、問題であります。ゴミ処理についてちょっと伺いたいと思います。私は現在燕弥彦事務組合の議員であります。ただ村民の方はその辺の、内容、総会なり、議会あるんですけども、その中の内容は意外と周知されていないようであります。最近のゴミ処理について、ゴミの減量化に向けて村民の方は頑張っておられるというふうに思います。ゴミ焼却施設においても安定的な運転で動いております。ここでのごみ焼却施設の処理量は令和元年度で25,652トン、対前年比ではマイナス208トンであります。粗大ごみについては1,587トン、対前年比で1トンのプラスで、最終処分場で処理を行ったごみの量は3,753トン、対前年比で10トンのプラスになっております。今回12月定例会議案の数字が33万8000円の負担がの根拠が分かりましたら教えていただきたいんですが。
はい、はい、今回の補正額なんですが、内容としましては金属ごみ、金属ごみで出された廃家電、電子レンジとホットプレートなんですけれども、それの業者が金属ごみとして、再利用として分別する処分単価の処分量が増加したというのが原因となっております。で、こちら、この数字の、次から言う数字なんですけれども、燕市と一緒の数字となっております、ご理解ください。で、処分単価が1キロ当たり66円だったのが、88円に。増額になりました。で、処分量としまして当初見込みが120トンだったんですけれども、現在今見込まれる額は 134.65 トンとなっております。この増加分が今回計上させていただいております。
はい、板倉議員。
はい、そういう中で、の、まあ、質問になるんですが、まあ、私もいろいろな方から、要望を聞いております。その中でも西関区牧の今焼却炉が、焼却場で一切合切何でもトラックに積んでいって、焼却処理をした分だけ、代金の支払い制度が、まあ、ありますが、ところが弥彦では、弥彦燕の方ではその辺が行われていない。もしできるならばその辺もしてもらえるとありがたいんですが、というような話を、いろいろな方から聞いております。その辺については、いかがなものなんでしょうか。
細かく今現在ちょっとお答えできないんですけども、聞いた話ですけども、燕弥彦の方は、まあ、新潟市よりも老朽化している、まあ、古いというので、まあ、焼却温度も低いというのが原因で、なかなか一括して焼却できないというのが現状で、現状となっています。
はい、板倉議
員。そういう部分ではこれからのことを考えますと、まあ、薪でもそうなんですが、いろいろと分別しなさいねとは言われていながらも、そういうトラックでも積んでいって一括で処理できるという部分については、まあ、ものすごく、まあ、いい方なというようには、まあ、考えております。そういう部分でこれ今老朽化というような話があります。これからもし新しく、焼却炉を増設なり開設、改修していく場合において、その辺のことを考慮していただけるとありがたいなというふうに思っておりますが。
私が、はい、板倉議員 の、 ご質問にお答えします。確かにその問題ありますけども、これできれば板倉議員が燕弥彦総合事務組合の議員でもいらっしゃるんで、その席で言っていただくと方が早いと思いますので、よろしくお願いします。多分いずれその建て替え時期来ると思いますけどね。だからこれ弥彦だけが言ってもどうしようもない。最終的には燕弥彦総合事務組合の議会が承認していただかなんとどうしようもない案件ですので、それもよろしくお願いします。
はい、板倉議員。
はい、私もそう思いまして、昨年、そういうような話をしました。そうしましたらやはり同じような答えが返ってきております。そのためにはまず弥彦の村民の方からそういうような、やはり、頭に持っていってもらうといいますか、そういうような形の中で弥彦の方からも進めてもらう、燕の方からも進めてもらう、一議員だけで、議会の中でやっても、まあ、仕方がない話だなというふうに思いましたので、今回あえて質問させていただきました。
はい、村長。
分かりました。でそれならば議会でそういうふうな決議でもしていただくと、非常に私としてはやりやすくて助かりますので、よろしくお願いします。
はい、いいですか。他に質疑ありませんか。はい、本田議員。
教育費で奨学金についてちょっと伺いたいと思うんですけれども、今年は
本田議員、何ページですか。
あ、すみません、40ページですかね。奨学金について66万円の減となっておりまして、まあ、本年度の確定による減であるということでございました。まずその奨学金を借りている人数がどれぐらいおられるのかということと、この新型ウイルスの影響としてですね、学生の方々は、まあ、アルバイトもなかなか不自由できないとか、まあ、家に帰ることも難しいとか、いろんな障害があると思うんですけれども、そういう状況下で貸付金の例えば、返済の猶予が申し出てくるのが多いとかですね、また増を願ってくるとかですね、まあ、そういったこの新型ウイルスの影響で何がしかのその情報等、もし村の方に入っているようでありましたらお聞かせ願いたいと思うんです。
はい、教育課長。
はい、ただいまのご質問にお答えいたします。今現在奨学金を、借りている学生さんなんですけれども、高校生が お一人、短大大学生合わせまして10名、合わせて11名、となっております。それでご質問にありました、まあ、新型ウイルスの影響で、なかなか返済を猶予してほしいですとか、と増額してほしいですとか、そういった声につきましては今のところ事務局の方には、来ておりません。皆さん、報道等でもですね、なかなかアルバイトができなくて金銭的に難しいとか、そういったお話も、耳にしますけれども、今現在ですね、弥彦村の奨学金を借りている学生さんの中でそういった状況は、聞いておりませんので、特に、ないものと思っております。
はい、同じ、
もしそういう方々がですね、まあ、これからまだ第3波が厳しいような状態ですので、まあ、そういうもう少しこの、増額してほしいとかですね、そういったことが出た場合、村としても、まあ、考えられる範囲内で協力していきたいというような考えでおられるのか、お聞きいたします。
はい、教授。
はい、今の、ご指摘、大変ありがとうございます。今確かに今返答させていただいたように、まあ、直接的には、まあそういう今声はまだ上がってないわけでありますけれども、まあ、その後の中でまた今後そういう話が出ましたらまた、東京区失礼、私の方でまた、委員会の方でまた検討していきたいなというふうに思っております。ご指摘ありがとうございました。
はい、よろしいですか。
よろしいです、
はい、他に質疑ありますか。質疑、ないものと認めます。以上で一般会計補正予算の質疑を終わります。次に日程第4、議案第66号令和2年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算括弧2号第2号から日程第8、議案第70号令和2年度弥彦村温泉事業特別会計補正予算括弧2号までの特別会計補正予算ご案件を一括して議題といたします。ご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。はい、小熊議員。
はい、
競輪、事業特別会計、補正予算について、お聞きいたします。議案書の86ページになります。宿舎管理費の賃貸料に新型ウイルス感染症対策選手宿舎借上料について借上料272万2000円についてお尋ねいたします。この減額につきましては、新型コロナウイルス感染症対策で、選手宿舎の借り上げの予定等でありましたと思いますが、これの減額になるってことは、利用っていうかされなかったっていうふうに、お聞きしますが、そのために、競輪会館も当然宿舎としてはあるわけですので、それについて、まだ足りなかったために、他の感染症のために宿舎を用意されたものが使われなくて、 減額になったものなのか、内容をお聞きしたいと思いますが。
はい、公益協議
員。はい、では今ほどのご質問にお答えいたします。ご存知のとおり、競輪会館というのは競輪選手が、競輪競争に参加するための宿舎でございまして、競輪開催中に選手がその宿舎に集団生活、まあ、缶詰になって、競輪の競争に参加する施設でございます。多いときは100名程度の選手がいっぺんに集まって、1部屋、4人部屋を1つの部屋として、例えば3泊だとか、そういう日程で競輪に参加いたします。この度ですが、その新型ウイルスの影響により、競輪の選手が1つの部屋に4名泊まるのは、密な状態に、いわゆる3密の状態に当たるのではないかと、競輪 の, その中央団体の方で、指針が示されて、1部屋あたりの宿泊人数を、4名から、減少をさせるという方針が出ました。それに伴いまして、既存の競輪宿舎だけでは部屋の数が当初足らないと見込まれたため、村内の他の温泉旅館をまるまる一棟を借り上げて、そちらにも選手を分散して宿泊させることにより、その密の状態を解消して競輪の開催に当たろうと計画したものでございます。それでこの補正予算を計上いたしましたが、その後競輪の団体中央の方で抜本的な対策として、競輪の参加選手そのものを一開催あたり減らしてしまおうという政策が取られました。それが7月から取られまして、それまで一開催あたり80名とか、多いときは100名以上の選手が参加しておりましたが、7月からは1レース7人、それが9レース、合わせて63名の選手での開催ということに変更になりました。63名になることによって競輪会館、既存の宿舎のみでなんとか密にならずに対応できることとなりましたので、その他の温泉旅館の借り上げ等というのは、その7月の記念競輪、この時まではその借り上げておりましたが、それ以降は他のところは使わず競輪会館宿舎のみでの対応となりました。それに伴いまして、この借り上げ料不要になりましたので減額するものでございます。ついでにご説明申し上げますと、その上にあります参加選手の給食業務委託料、これにつきましても、その他の競輪選手宿舎として借り上げるために増額いたしましたが、それも使わなかったため今回減額するものでございます。以上です。
はい、大隈議
員。はい、これからは競輪場につきましても、いろいろと改修されたり、また施設もリニューアルされて、非常にきれいになって、大勢の方がこれから競輪場に足を運んでくれることも予定されると思われます。そんな中、やはり今新型ウイルスに関しては収束するより、ますます拡大するような状況にあるわけでありますので、そんな中、やはり、感染症対策っていうのは非常に大切ではないかと思われますし、また今まで以上の取り組みもやっていかなければならないのではないかなと思われます。そのためには宿舎の問題、また競輪館のだけで対応できるだろうかというものも当然考えてこられますので、その辺も十分に考えた、今まで以上の 対策を取っていただきたいなと思いますが、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。はい、
この新型ウイルス感染症の影響は確かに今後も当面の間続くのではないかと考えております。地方の方ではその新型ウイルス感染症の対策本部会議というのが競輪会の方でも立てられておりまして、そこで細かい指針が示されております。それに従って競輪の本場開催、それから場外発売を行っております。確かに競輪会館というのは選手がいっぺんに集まるところで、感染症の、その原因と感染の原因となりうる場所であるとは認識しております。今のところの競輪の開催ですが、競輪の参加選手数が当初よりも減ったということで、どの競輪場もある程度の対策は取られているかと思います。ただし来年度予定されております友人親王杯、これは G1 の開催でありますので、選手がトップクラスの選手が全国から合計108名集まる開催でございます。今のような状況が続きますと、確かに競輪会館駅団の部屋だけでは少し心もたないところがあるかと考えておりますので、その辺については万全の体制をこれから施して開催に備えたいと思っております。以上です。
はい、ぜひそのような取り組みをしていただきたいと思います。
よろしいですか。はい、他にご質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで特別会計補正予算ご案件についての質疑を終わります。以上をもちまして総括的な質疑は終了いたしました。次に日程第一議案第63号弥彦村議会議員及び弥彦村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてから、日程第8議案第70号令和2年度弥彦村温泉事業特別会計補正予算括弧第2号までの条例2案件、補正予算6案件につきましては、お手元に配布の所管の委員会に付託することといたします。以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は12月18日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。